今日神様が私たちに与えてくださった聖書の御言葉をお読みします。今日はピリピ人への手紙3章17節から4章の3節です。新約聖書の398ページになります。ピリピ人への手紙3章17節から。兄弟たち、私に習うものとなってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は、滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできことさえできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオーディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。以上です。それではこの御言葉から、主にあって同じ思いにという題で赤坂先生にメッセージしていただきます。
前回この講談でピリピ書から学ばせていただいたときは12節から16節を開きました。私たちは誰一人完全ではないということを謙虚に認めたいと申しました。だけれども成熟に招かれているということに感謝をしました。永遠の神の身元というゴールをしっかり見据えて、他の何かではなくて、そこ、永遠の神の身元というゴールをしっかり見据えて、地上の歩みを歩みたいのだ。パウロのそのような勧めに心を留めたことでありました。そのように進めた上で17節、今日の箇所でパウロは、私に習うものとなってくださいと。これだけ読みますと、随分な自信過剰であるようにもふと思います。私を手本にして走ればよいのです。ただ忘れてはならないことは、今12節からのところに改めて光を当てたように、パウロは決して自分はすでに捕らえただとか、すでに完全にされているなどとは考えてはいないと、はっきりと述べていたそのことです。それを私たちは忘れてはなりません。パウロが私に習うものに皆さんなってくださいというときに、私のような立派な生き方ができるようになっている私、そういう意味ではなくて、 ただただキリストイエスに捕らえていただいた私、キリストの命に預かって生かされている私に習うものとなってくださいという、そういう意味であります。フィリピンの皆さん、私と同じです。あなた方もすでに捕らえたとか、すでに完全にされているとかという、そういう人たちではない。そのことを謙虚に認めながら、だからこそキリストを見上げて走るのだ、私がそうであるように皆さんもそうであってください。まあ、そういう意味で私に習うものとなってください。自分の何かに頼るのではなく、キリストに生かされているというその事実をよりどころとして、他の何かを目指すのではなく、キリストに習うことを願いとして歩んでいる私に習うものとなってください。皆さんもそうですよね。つまり言い換えれば、パウロに見習えと言っているのではなく、パウロがキリストに習っているように、そのキリストに習っている私に習うものとなってください。つまりキリストに習うものとなってください。キリストを見つめ、キリストに習うものとなってくださいとパウロは言っているのでしょう。まあ、というのも、18節にあるように、こんなにもはっきりとイエス・キリストの十字架の幸いな福音が示されているのに、多くの人々がキリストの十字架の敵として依然としてそういう生き方をしているからだとパウロは言います。かつて19節、欲望を神として生きていました。自分の心に願うことが最高の目的であって、欲望を神として生きる人は生まれた時からみんな実はそうであった。それから恥ずべきものを栄光としていた、地上のことだけを考えて生きていた。かつての生まれつきの人間はみんなそうでありました。十字架の福音が目の前に提示されて、そのような虚しい生き方から救い出される道が示されて、ある人々は信じた、でも多くの人々は依然として十字架の敵として歩んでいる。キリストを見つめてではなくて、依然として自分の欲望を見つめ、恥ずべきものを見つめ、地上のことを見つめて生きている、そういう人々が大勢いるのだけれども、そうした中で教会の皆さん、あなた方はそうではないですよね。念を押している。皆さんもかつてはそうであったとしても、今はそうではないですよね。私がキリストを見上げて生きているように、私に習うものとなっているはずですよね。まあ、そんな念押しを17、18、19節、私たちの国籍は天にある、やがてそこから迎えに来てくださるということを知らされて、それを待ち望んでいるキリスト者とはそのような者たちなのですから、というのが4章1節。以上のことを踏まえて、パウロは2つの勧めをこの4章で述べています。第1の勧めは、固く立ってくださいという1節。第2の勧めは、同じ思いになってください。この2つに今朝は心を特に寄せたいと思いますが、まず第1の勧め、固く立ってください。この手紙の中ですでに一度述べたことでありました。そこを一緒に開いて確認しておきたいと思いますが、1章の27節です。ここで固く立つようにと進めています。27節の初めから読んでおきますが、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、 福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない。とここにこの固く立つ、まあ立っているというふうに聞くことができるようになるように、キリストの福音にふさわしく生活しなさい、進めはキリストの福音にふさわしく生活しなさいではありますけれども、でもパウロがいわば約束していることは、あなた方が霊を一つにして固く立っているという姿を呈することができるという、そういう約束です。どこに立つのか、他ならぬキリストの福音に固く立つのだ。かつては自分の欲望を拠り所にしていた、恥ずべきものを拠り所にしていた、地上のことばかりを考えてそれを拠り所にしていた、かつてはそこに立っていたかもしれないけれども、今はあなた方はキリストの福音という新しい土台をいただいて、それを拠り所として生きているのですよね。そこに固く立っていてくださいというのが第一の勧めでありました。反対者たちが大勢いて、キリスト者をその確かな拠り所から押し流そうとするような力が働いていたからだというふうに想像しても良いでしょう。第二の勧め、同じ思いになってくださいというのが二節三節であります。ユオディアに勧め、シンティケに勧めますと、まあ、名前の挙げられている二人の女性たちについて、まあ、残念ながらこれ以上の情報は聖書にはありません。これがどういう人たちであったのか、この二人の間に何があったのか、まあ、情報はないけれどもある程度まで推測することは許されると思います。パウロがここで、例えば私はユオディアとシンティケに勧めますっていう言い方が普通なんだと思うんですが、わざわざ私はユオディアに勧めます、私はシンティケにも勧めます、しつこくこの勧めるという言葉を2回も重ねて、またこの女性たちの名前をわざわざ固有名詞で出しているところに、パウロのこう思い入れといいますか、そんなものを読み取ってよいのだと思います。何の説明をしなくても、ユオディアといえばピリピ教会の人は誰でもが知っている、シンティケといえばあのシンティケの他にはいないということをピリピの教会の人たちはみんな知っている、まあ何らかの意味で教会の指導的な立場にいた人たちなのではないだろうか。まあ、3節の後半からもそんな推測をサポートすることができると思います。その2人の間に何かしらの対立か、まあ、少なくても緊張感が走っていたということも想像して、まあ、決して間違いではないだろうというふうに思います。主にあって同じ思いになってくださいとわざわざ強調して書き送られなければならなかったほどに彼女たちの思いはバラバラであったということでしょう。3節で、誠の協力者よ、あなたにもお願いします、彼女たちを助けてあげてください。この2人の、まあ、指導者たちというふうに言ってしまいましょうか、の一致は教会にとっても、この2人にとっても大切ですが、教会にとっても極めて重要なことだったというのがパウロの認識でしょう。この誠の協力者と呼ばれている人についても残念ながらこれ以上の情報はありません。誰のことなんだろうか、まあ、古来聖書仲介者たちはいろんな想像を膨らませまして、あの説この説、実に9つも有力な説がある。まあ、どれも有力な説だと思います。まあ、ただ有力と言っても根拠がないので、まあ想像をもて遊んでいるに過ぎないと言いますか、私たちとしてはそのことにこれ以上関心を寄せる必要はないと思いますが、でもここでも真の協力者よと呼びかければ、呼びかけられた人は自分のことだってわかるわけですよね。 あるいはピリピ教会の人たちも、この真の誠の協力者とパウロが呼びかけた人というのはあの人のことだということが分かったんでしょうね。だとすれば、ピリピ教会の主任牧師のような立場の人だったのではないか。まあ、ピリピ教会という言い方を私何回かしていますが、当時の教会というのは、例えば今のように市川市にここにチャペルがあって、市川駅のあっちにもこっちにも教会があってというような、こうそれぞれが固有名詞を持った教会というわけではなく、市川にある教会みたいな感じですね。ピリピにある教会、ピリピの町の中にたくさん街道があって、家の教会もあって、それぞれに御言葉の奉仕をする人たちがいて、でもその奉仕者たちの全体を統括するようにして監督牧師のような人がいた、エペソにおける手もてのような役割というふうに言ってもよいと思います。誠の協力者よとパウロから呼びかけられたこの人は、本人の自覚としても教会の認識としても、そのようなピリピにある教会の指導的な立場にいた人なのだというふうに思われます。彼女たちを助けてあげてください。2節3節とこの同じ思いになってください、助けてあげてください、教会の指導者たちの一致が、ここでパウロが強調していること。実は聖書仲介者たちという言い方を先ほどもいたしましたが、もう聖書が書かれた最初の頃から仲介書ってあってですね、紀元1世紀から2000年間ずっといろんな形で仲介書が書かれてきました。まあ、そんな仲介書の中でも一定数の仲介者たちが、このピリピ人への手紙が書かれた目的は4章2節3節にあると考えています。まあ、それだけを聞くとちょっとピンとこない感じがする。ピリピ書をこう丁寧に読んでいきますと、今を生きている私たちにあんな励まし、こんな諭し、いろんなことを教えてくれるピリピ書でありますから、ユオディアとシンティケのために書かれたって言われてしまうと、なんかちょっと違う感じがする。まあ、でもその提案には一定の説得力があるというふうに思います。ちょっとピリピ書一章に戻って、この手紙でパウロが書いてきたことをおさらいしてみたいと思います。まあ、そうすることによって、この手紙の着地点、実はパウロが一番言おうとしたのは4章2節3節なのではないかというこの提案に、皆さんも一定の説得力を受け止めていただくことができるのではないかなというふうに思うからです。まず1章6節です。パウロは手紙の始め1節2節の挨拶、3節から5節の感謝に続いて6節、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。まあ、裏を返すとっていう言い方がちょっと今日は多くなって申し訳ないかもしれませんが、裏を返すと未完成だということですよね。まだまだ伸びしろがあるというか未熟だということです。片方では感謝しています、3節4節5節、確かにピリピに教会があることをパウロは感謝しているのですけれども、その教会に未完成な部分、未熟な部分があるということを手紙の始めから述べているように思われます。1章27節は先ほども読んだところですが、27節、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、そうではない生活をしている人たちがある程度教会にはいたのかもしれない、未熟な信仰者たち、霊を一つにして固く立ち、心を一つにして共に戦っているという、そういう教会の成熟した姿をパウロはなおこの先にあることとして思い描いているように見えます。2章の始め、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の交わりがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、まあ、あるのですからと読んでよいのだと以前に紹介しましたが、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、まあ、くださいっていうふうに言ってるわけですが、 そのようにして私の喜びを満たしてくださいと言っているわけですが、つまり現実はまだまだそうではない。ユオデアとシンティケの課題だけではなかったのかもしれません。ピリピの教会の人々のなお未完成で未熟な姿にパウロは光を当てているように思われます。2章2節にも同じ思い、あるいは思いを一つにしてと、先ほどユオデアシンティケに勧められていたこと、あるいは1章27節で勧められていたこと、繰り返し語られているテーマなのだなということに気がつきます。さらに2章の3節4節、目だけ止めておいていただきたいと思います。5節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。バラバラな未熟なそうしたところに安住しているのではなくて、キリストイエスを模範としてこのような思いであなた方も歩むことができるのですよ。高い理想をフィリピンの教会の人たちに教えています。6節から11節、キリストの模範を指し示し、さらに2章の19節からのところ、さらに25節からのところ、なんでこれが語られているのかな。今の流れで言いますと、19節からパウロとテモテの深い信頼関係です。25節からのところはエパフロディトとパウロとの深い信頼関係というふうに言ってよいでしょう。年齢も違えば賜物も違います。働きの現場も違う伝道者たち、パウロでありテモテでありエパフロディトであり、だけれども私たちの間にこんなに深い信頼関係があるのですよということを一つのサンプルとしてピリピ教会に提示している。ユオディアとシンティケに思い出させたい、そんな意図を組んでも読み取っても良いのかもしれません。3章に入って2節、犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい、非常に強い言葉ですが、表面的な信仰ではなく、教会で何かの役割があるとか役職についているとかそういうことではなくて、問われるのは内実である。気をつけないと教会にも悪い働き人、肉体だけの割礼のもの、キリストの福音を本当に理解してはいない、そういう働き人が教会を脅かすことがあるという、厳しい警告を発し、そして今日の箇所に至っている。こんな流れを考えますときに、もう一度仲介者たちの中の一定数の人々が、実はパウロはこの1章2章3章を丁寧に論じてきたことは4章2節を言いたいためなんだと、4章2節3節のこのことを言いたいがために、一致、それが可能であり実現している事例があり、キリストがその恵みを生きる幸いを私たちに教えてくださっているのだということを、まずは教えて思い出させて、その上でユオデーに進めます、シンティケに進めます。これが手紙の中心点であり、手紙を書いたそもそもの動機であり目的であるのだというふうに言われれば、なるほどそうである可能性もあるな、一定の説得力があるのではないかと申しました。もしそうなのだとすれば、ここまでして丁寧に論じなければならないほどに教会の指導者たちの一致、それがパウロにとって重要なことであったということを示しているというふうにも言うことができるでしょう。教会の指導者たちが同じ思いになって主に仕えるということが、これほどまでに大事なことなのだとパウロは捉えているということを示唆している。以前に2章のあたりで説教をしたときに、この講談から 次のような言い方をしたことがありますが、教会の一致ということに関連して、車輪のようなものっていうような言い方をいたしました。教会にはいろんな人たちがいて、体のいろんな部分があって、気の合う人もいればペースの違う人もいる、いろんなタイプの人たちがいるというときに、教会の一致は人々が仲良くすることによって実現するのではなくて、人々が一人一人がキリストに近づけられていくことによってこそ実現するのだというような趣旨の言い方ですね。確かにこう気の合う仲間はいます。ペースの近い、趣味のよく似ている、やり方、その物事の捉え方、考え方、組み立て方が、近い人、遠いというか、なんであの人はあんなふうに考えるんだろうというふうに一生懸命想像力を働かせないと理解しにくい人もいます。でもそうした教会の多様性、豊かさの中で、お互いに仲良くしましょうではなくて、キリストに近づけられていきましょうなのだという言い方をした。気の合うもの、ペースの合うもの同士が塊を作り始めてしまいますと、あのコリント教会の、私はパウロにつく、私は誰々につくみたいにですね、考え方の近い人、ペースの近い人が塊を作り始めると、まあ、仮に車輪という、この車輪は聖書から引いてきたあの例ではないのですけれども、でもまあお許しいただいて、車輪のここに塊ができて、ここにも重りができて、ここにも重りができてっていうとですね、非常にこういびつな転がり方、ぎくしゃくとした転がり方しかできなくなっていく。その塊の中にいる人たちは心地よいかもしれないけれども、車輪の全体としては極めていびつな働き方、走り方しかできないのではないか。キリストを見つめる、パウロを見つめるのではなく、私に習うものとなってくださいというパウロの真意は、キリストに習うものとなってくださいということなのだと確認をしました。パウロを見つめるのではなく、キリストを見つめる。誰々先生、指導者、シンティケ、ユーオーディアではなくて、キリストを見つめて生きていく。ユーオーディアとシンティケも、自分の周りに塊を作るのではなくて、キリストを見つめ、キリストに近づけられていくというときに、おのずと互いの距離は縮まり、そこに同じ思い、一つ心、キリストにある一致、車輪で言うならば、その心棒のところにみんな集まってきて、実にスムーズに転がっていくことができるというような、そんなありさまをイメージすることができるのではないかというようなことを申しました。またその同じときに、この2章の先ほど目だけ心だけ止めておいてくださいと申し上げた3節4節、私たちの間に虚栄、自己中心、そうしたものが排除されて、互いに人を自分よりも優れたものと思う思いがあふれていて、自分のことだけではなく他の人のことも顧みることができるような、それが当たり前の関係性になっていったならば、何ヶ月か前に申し上げたことです。なんと理想的な、それは夫婦像ではないか、あるいは家庭像ではないか、あるいは教会の交わりのあり方ではないか、この2章3節4節に書かれていることが本当に実現していたならば、そこに存在する社会は、まあ、2人の関係から始まって社会は全く理想的な社会でありますよね。しかもそれが絵に描いたなんとかではなくて、キリストにおいて実現可能な麗しさとして私たちの前に提示されているのだと。2章3節4節5節、そのあたりで語らせていただいたことをもう一度リマインドさせていただきたいと思います。パウロはピリピ教会の指導者たちにこのことを書き送っていますが、二人だけの問題ではなく、教会全体の問題でもある。教会に連なる一人一人が、そのようにキリストを見つめ、キリストに近づけられ、同じ思いにされていったならば、そのようなキリスト者の交わりには、実に麗しい、キリスト中心の一致が実現することになる。絵に描いた理想ではなく、 実現可能な理想として私たちの前に置かれているのだというそのことをもう一度思い出したいと思います。固く立ってください。主にあって同じ思いになってくださいというこの4章の2つの勧めが今朝私たちにも向けられている神様からの勧めであります。指導者である、教職である云々ということに関係なく、実現可能な理想として私たちの前に置かれているそのような在り方、追求することが現実的に可能であるそのような在り方に招かれているということをもう一度心に覚えながら、私たちの立っているところがどこなのか、まずは自己吟味をさせられたい。かつては欲望を神として生きていました。かつては恥ずべきものを栄光として生きていました。かつては地上のことだけを考えて生きていました。今はそうではない、今はそうではないものとされているのに、かつてのそこにもう一度こう引きずり戻そうとする力が働いているということを私たちは知っているはずです。固く立ってください。そこから取り出されてキリストの命の恵みに生かされているというそこに固く立っているかどうかということをよく自己点検させられる私たちでありたいと思います。その上で主にあって同じ思いになってください。他の何かを見つめるのではなく、キリストを見つめてキリストに近づけられていくということが私たちの願いであるということを共に確認させられたいと思います。平和を覚える主日としてこの朝を過ごしておりますが、世界の損なわれている平和を思い、あるいは過去の失われていた平和を思い、あるいはこれから先の世界のことを思いながら平和を切望する私たちでありますが、御言葉はそのことにも思いを向けながら、同時に私たちがまず私たち自身を点検するようにと迫っていると思うのです。固く立ってください。主にあって同じ思いになってください。それが私たちの立っているところであり、それが私たちの見つめている方向であるということを確認させられて、歩みを成していく私たちを神様が平和を作るものとして用いてくださるのだと、そう信じます。そのように願いを新たにして、新しい人巡りへと使わされてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。生ける主なる神様、こうして今朝も主の日の礼拝に私たちを招いてくださってありがとうございます。私たちの賛美をお受けになり、私たちの祈りをお受け取りくださっている神様が、また今聖書の御言葉を通して神様の御思いを私たちに聞かせてくださってありがとうございます。立っているところをいつも確認することができるように、目指していることを私たちがいつもよく自己吟味することができるように助けてください。そして他の誰かではなくてイエス・キリストをまっすぐに見つめて歩むことの中に与えられる一致を追求していくことができるようにしてください。そのようにして私たち自身が平和を生きることができるように、そして平和を作るものとして生きることができるように、私たちを祝し用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。